皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただいた本はこちらも沖縄らしい本ですね。
そうですね。もうそろそろ進学就職ということでですね、うん、まあその最前線にいる子どもたちは日々頭を悩ましてるんじゃないかと思うんですが、それについて書かれた本を持ってきました。タイトルが15の春、沖縄離島からの高校進学、沖縄タイムス南部総局編著で沖縄タイムス社が発行されております。
はい。まあ、沖縄は本当に多くの離島を有する、ね、県ですから、離島から出てくる子どもたちの数ももちろん多いわけですよね。
そうですね。もちろんその宮古とか八重山、石垣島のように、島の中に高校があるという別なんですけど、ない島ってありますので、そういうところでやっぱ中学校を卒業するとやっぱ必然的に高校があるところに出ていかないといけないと。いいことですよね。
でも15歳って早いですね。
早いですね。ただもう15でそういった自分の進路の岐路に立たされるっていうことです。やっぱ自宅通学と全く違う面があると思いますので。
さあ、今回は、離島といっても多くありますけれども、どんなふうにまとめられた本なんでしょうか。
今回はですね、北大東から始まるんですが、北大東島、あと南大東島、そして粟国島、ゲルマ島ですとか、座間味、伊部、伊是名、そういった島々の、さまざまなその経験談であるとか、その取材したものであるとか、あと、こちらに来た時のですね、その子どもたちの様子であるとか、アンケートなどが、この中には記されています。
はい。旅立ちもね、本当に大きな節目ですけど、その後もね、親としても非常に気になるところでもありますからね。さあ、そんな中で北大東島のある親子のストーリー綴られた一節をご紹介します。2011年11月23日夕方の北大東島、細かい砂が敷き詰められた秋葉神社の土俵は200人を超える島人の熱気で包まれていた。中学を卒業後、高校進学で島を離れる子供たちと親が力をぶつけ合う親子相撲だ。親元を離れる子供の成長を確かめようと、およそ20年前に始まったこの大会。男子は沖縄相撲、女子は腕相撲で勝負する。それは15歳と若くして独り立ちする子供たちを激励する催しであり、親にとっては子供と参加する最後の島行事でもある。真っ赤な鳥居の下で友人らと談笑する千葉名実さん。来春島を出る娘、春菜さんの話題に話が及ぶと、あと4ヶ月か。もうすぐ行っちまうんだな、とつぶやき、ひととき、寂しげな表情を浮かべた。司会を務める小中学校の教諭のマイク放送が会場に響き渡った。親子相撲に参加する親子は集合してください。相撲の始まりだ。最初の取り組みのミノルさんは、農漁業で真っ黒に日焼けした体を軽く持ち上げ、土俵へ上がった。いやー、なんか、お父さんの切ない気持ちが伝わってきますね。
まあ私はもう子育て終わった身なんですが、やっぱりこの前その、テレビとか映画でもなってるんですけれども、やっぱり自分がその立場であれば、到底こういうふうな、ちょっと冷静にはなれないだろうなっていうふうな気持ちにもなったりするんですよね。
そうですよね。もう頑張れよっていう思いと、大丈夫かなという心配と。
そうですね。やっぱりその、また一つは親がね、関門にならないといけないっていうか、大きなそのね、立ちはだかる存在としてあるべきっていうことも考えちゃうんですよね。
そうです、
ね。僕はやっぱり親世代なので、親の気持ちになるんですが、やっぱ子どもたちは子どもたちなりのやっぱ気持ちがあるということも、この本の中にはありますね。
はい。これだけ多くの離島を抱える沖縄県、もっとその離島の子どもたちが 進学しやすい環境にするために、
はい、
やっぱりこれからまだまだ課題もありそうですね。
そうです
ね。
やっぱりまあもちろんその島での教育もそうなんですけれども、出てきた後のやっぱりその経済的な支援の問題であるとか、うん、まあ、子どもたちがどこで生活するかという問題ですね。うん、やっぱり寄宿舎を作らないといけないであるとか、うん、まあ今各町村でですね、援助してるっていうところもあるんですけども、はい、まあ、それだけでやっぱ心もとないっていうか、持続性に欠ける問題もあると思いますので、そこで、ね、きちっとした行政側の支援っていうのも必要じゃないかなという気もしたりしますね。
私の母も津堅島の、ね、出身なので、みんな兄弟、中学卒業すると、やはり沖縄本島に渡ってくるわけですよ。うんうんうん、ただ昔は、はい、親戚も多いし兄弟も多かったので、先にお姉さんが行ってるからそこに行くっていう感じのことも多かったんですけど、うんうんうん、だんだん、ね、やっぱり兄弟の数も減ってきたりするとね、
はい、
まさか一人でアパート暮らしからさせるのかなとかね。
そうですよね。
いろいろなやっぱり心配があるので、やっぱ寄宿舎のことはもう少し早くね、なんとかならないかなと思いますね。
ですね。またやっぱり島にいるとやっぱり少人数で、うん、兄弟のように兄弟姉妹で育った子供たちがですね、はいはい、すごい純真なんですけど、それが出てくると、いろんな大人がいるし、いろんな同級生がいるっていうことで、それにちょっと悪い方で染まっていくっていう例もやっぱり多く見られるっていうこともあるので、そこでやっぱりしっかりとした、先ほども申し上げたように、そういった面での支援も必要だっていうことですね。ちょっともう一つあるのが、例えばお母さんが一緒に出てくる。で、二重生活がしている家庭もあるっていうこともあるんですよね。
はあ、それはそれでまたね、負担にもなりますからね。はい、
そういった意味、いろんなその離島で、生まれ育ったっていうだけで、やっぱそういったハンデがあるっていうことも、うん、私たちは考えないといけないんじゃないかなという気もするんですよね。うん、
まあ、沖縄はね、子供がたくさんいる、
はい、
県ではありますけれども、その子供たちがね、それぞれの夢に向かって、のびのびと勉強できるような環境づくり、それを整えていくことによって、よりね、はい、子供たちが輝く島になっていきそうですよね。
そうですね。自分たちと関係ないで済ますのではなくて、うん、同じ沖縄に住んでいるものとしてどうにかしないといけない、どうこれをこういうふうにしようというふうな具体的なアイデアも出していかない、うん、といけないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、そういったこともあるので、この本を改めて、読んでみて。
そうですね。
いろいろ、
この本は2013年、うん、一昨年に出た本なんですが、やっぱ今でも焦ることがない内容の本だと思うんですよね。うん、ぜひ一読して、15の春を迎える子どもたちをやっぱ考えてもらいたいなって気もしますね。
うん、はい、もうすぐまたその季節がやってきます。はい、それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが15の春、沖縄離島からの高校進学、沖縄タイムス南部総局編著で、沖縄タイム社が発行しております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。